宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では、私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は通勤災害の認定についてこちらを解説いたします。通勤災害に該当するか否かは、労働者が通勤途上や通勤中に発生した災害が労働災害として扱われるかどうかを判断するプロセスです。一般的に通勤災害の認定には次の基準が適用されます。通勤中であることの確認。事故や災害が通勤途上や通勤中に発生したかどうかを確認します。通勤中の時間や場所で発生した場合に通勤災害の認定が検討されます。通勤経路上での発生。事故や災害が通勤経路上で発生したかどうかを確認します。通勤経路上とは、通勤者が通常通勤に使用する経路や交通手段が含まれます。通勤の合理的範囲内での発生。通勤災害は、通勤者が通勤の目的を達成するために合理的に必要な範囲内で発生したものである必要があります。例えば、通勤経路上の車両での事故や、通勤者が駅やバス停から自宅までの途中で発生した災害がこれに該当します。通勤災害が認定されると、労働者は労災保険の給付を受ける資格があります。この給付には、医療費や入院費、休業手当などが含まれる場合があります。労働者は災害の発生を労働災害として報告し、適切な手続きを取る必要があります。ただし、通勤中の個々の行為や行動が通勤災害として認定されるかどうかは、ケースバイケースで判断されます。労働者や雇用主は、通勤災害の認定基準や手続きについて詳細を確認することが重要となります。そして、労働者の通勤途上において、逸脱、中断が日常生活中必要な行為を行うためであった場合は、逸脱、中断の間を除き、合理的な経路に服した後は通勤と認められるのです。通勤途上において日常生活上必要な行為とは認められとして認められる具体的な例は次の通りです。これは、日常生活上必要な行為は労災則8条で次のように決められています。 1. 日用品の購入やその他これに準ずる行為。 2. 職業訓練や学校教育その他これに準ずる教育訓練であって、職業能力の開発向上に資するものを受ける行為。 3. 選挙権やの行使やその他これに準ずる行為。 4. 病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為。 5. 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および継弟姉妹並びに配偶者の父母の介護、継続的にまたは反復して行われるものに限る。これらの行為は、通勤途上で発生する緊急や日常生活上の必要性に関するものであり、通勤という目的において合理的であり、通勤の途中での一時的な中断や逸脱を正当化する場合があります。さらに、逸脱中断とはならない通勤に付随する些細な行為があります。この些細な行為とはどんなものでしょう。 通勤に付随する些細な行為とは、通勤経路の近くにある公園、公衆トイレを使用する場合、経路近くにある公園で短時間休憩する場合、経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合等のように、日常、通常、通勤途中で行うような些細な行為のことを言う場合と、こういうようなことになっております。はい、今回は通勤災害の認定についてこちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。